フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エースです。どうぞ最後までごゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは。薄い峠音楽堂本舗でございます。ですね、月曜日22日、ね、大雪が降りまして東京でもものすごい積雪になりましてですね、ニュースで聞いたら4年ぶりの大雪だ、4年ぶりの積雪だったということなんですけども、4年前と言いますとですね、ちょうどバレンタインデーの2月14日に、我々フェイストゥエースは東京の新宿で、ライブがありましてね、その時にもう昼過ぎからしんしんと降り出して、ものすごい雪になったのをね、思い出しましたけども、それから4年経ってまた積雪だったわけですが、4年前ほどひどくはなかったですね。まあ相当降りましたけどもね、夜半過ぎまでずっと降ってましたけども、でまあ僕は22日月曜日は何の仕事もなかったんで、ずっと家にほとんど家にいたんでね、何の影響もなかったですけども、やっぱり東京は雪に弱いですから交通機関の乱れとか相当あったみたいでね、大変だったみたいですけども、でその前日と前々日、東京の秋葉原で、大橋隆のねとスティーブン・ミルズの、インディペンデント・ソウルズ・ユニオンツアー最終の2日間があって、僕も両方参加したんですけどもね、土曜日曜は全然天気が良くて、大丈夫だったんですが、よく明けてよく月曜日が雪になったということで、九州のね福岡から、参加していたボーカルの川田浩二、彼は月曜日に、ね、飛行機で帰るはずだったんですけどもね、もう前の日からもう明日は雪だってニュースが流れてましたから、大丈夫かいなんて言ってたんですけども、どうだったんでしょう。その後全然連絡取ってないんでまた相当なんか待たされたり、なんか欠航になったりしてね、だったんですけど、前も川田浩二そんなことがねあったような記憶があるんですけどもさあそんなわけでですね、インディペンデントソウルズユニオンツアー、大橋隆とスティーブン・ミルズのねライブなんですけども、土曜日日曜日参加させていただきまして、その前のね西川口も、僕手伝いで本田と二人でその時は、参加しましたけども、いや楽しいライブでした。本当に、どうなることかと非常に心配していたんですけどもね、というのも大橋が率いるアレイキャッツというね、大橋以外全員アメリカ人のバンドがまあね、CD デビューもして、で昨年11月に一緒にね日本中旅したんですけども、そのアレイキャッツというバンドが活動休止になってしまったので、さあ困ったということで急遽、まあドラムのスティーブン・ミルズはやってくれることになって、で他いろいろベーシストだボーカリストだいろんなゲストを集めて、急遽インディペンデント・ソウルズ・ユニオン・ツアーというタイトルで大橋はねあちこち回りまして、でそのうちの3本を僕もお手伝いしたんですけども、大丈夫かいなと で、これからのライズは一体どうなってしまうのか、僕も非常に心配していたんですけども、まあ、大橋がいろいろね、決めることですから、外野がごちゃごちゃ言うことではないんで、まあ、とにかく大橋に頑張ってもらおうと思ってたところ、まあ、彼もね、自分で歌を歌って、喉を潰しながら、ね、必死に最後まで、ツアーをね、務めてくれまして、で、また、先週のね、放送でも言いましたけども、ドラムのスティーブン・ミルズと、それから急遽手伝ってくれた、富田たけし、トミアンというベーシスト、この3人のトリオがね、すごく、固まっていい具合に、完成度が高くなったんで、もう今後のライズも、これでいけるかなと。まあもちろんアレイキャッツの今後もあるでしょうし、それは分からないですけども、このトリオさえあれば、何とでもなるなと僕は非常に安心しましてね。最終日は、ベース石川俊介、そしてボーカルにデーモン小暮閣下も来て、ね、当時の5分の4が揃ったわけですけども、それはそれで非常に楽しい。まあ何しろ、来てくださったお客さんがね、とっても、満足してくださったみたいで、楽しかったって皆さんおっしゃってくださったんで、よかったです。とっても良かった、また今後のライズもね、頑張って続けていきたいなと思っております。もう今年の11月ですか、日程を仮押さえ、ね、制作の鷲山さんが、仮押さえをしてくれたようなので、なんとかいい形でまたライズ続けていけたらいいなと思っております。さあそんな、ライズロックンロールの方のね、これはフェイストゥエースと、まあその大橋、スティーブ・ミルズ、トミアンとゲストミュージシャンによる、ライズ・ロックンロールの感想がね、来てますんで、ご紹介しましょう。S さん、クラゲさん、バントンさん、こんにちは。千葉県の林友と申します。1月13、14日に、行われましたライズ・ロックンロールに友人を誘って参加させていただきました。いやー、本当に面白くてかっこよくて最高のライブでした。毎年行われているライズは、エースさんのターン、大橋さんのターン、そしてお二方のセッションという三部構成となってます。本来この2日間はフェイストゥエースのターン、アレイキャッツのターン、フェイストゥエースとアレイキャッツのセッションとなるはずでしたが、アレイキャッツのメンバーの急病で、アレイキャッツとしての演奏は残念ながらできなくなってしまいました。そこで、サポートメンバーとして富田武さん、ゲストボーカルとして川田浩二さんが参加してくださって、無事にライブが開催されました。丁寧な説明、ご説明ありがとうございますね。私にとって川田浩二さんはとても思い出深い方で、人生で初めてエースさんをライブで拝見した日、2015年の1月のライズに参加されていまして、その日以来の出演でした。久々のエースさんに怯える川田浩二さんその川田浩二さんに絶対零度の視線を背中にのみにぶつけるエースさん、もうめちゃくちゃ笑いました。きっとこの川田浩二さんのド M っぷりというか、エースさんのド S っぷりを、お話してくださると思いますので、私からは割愛しますね。クラゲさんはそんなエースさんと川田浩二さんを後ろから見てどうでしたか？ぜひ感想をお聞きしたいです。今度ね、2人で収録した時に聞いてみましょう。そして川田浩二さんが、ツイッターでブルースハープのケースにエースさんかクラゲさんにインスタントのお茶を詰め込むといういたずらをされた、ケースを開けるたびに何か入れられてるとおっしゃってました。お茶以外に何を入れたのですか？犯人はどちらですか？ぜひ教えてくださいということなんですけどもね、ブルースハープ、いわゆるハーモニカのちっちゃいやつですけどもね、それを持って、川田浩二がステージに、リハーサルの時にステージ行くわけですよ。と、楽屋にポツンとそのケースがね、空ケースが置かれてまして、ケースがね、大体ね、横が、そうですね、10センチ弱ぐらいかな。んで、縦がまあ、4センチ弱ぐらいの小さなケースなんですけども、その空ケースにね、なんか入れてやろうと思って。で、楽屋にスタッフが、いろんなお茶のセットとかね、コーヒーとか、それからちょっとつまめるお菓子をカゴに入れて用意してくれてたんですけども、その中のね、ブルボンのね、なんかほら、筒状になってて白い、ホワイトチョコでコーティングされてるみたいなブルボンのお菓子があってね、それが一つすっぽり入ったんで、これ入れとこうと思って入れといたんですよ。 で、翌日また、秋葉原に行きまして楽屋に入ったらね、またカラーケースが置いてあって川田浩二ステージでリハーサルやってるんですね。で、よし、また入れてやろうと思ってお菓子のカゴを見たら、前日のお菓子とこう入れ替えてあって、新しいお菓子が上からガーッと乗っかってたんです。で、あれ?と思って、そこの方をひっくり返して探したら、そのブルボンのお菓子がね、一個だけ残ってたんで、よし、これまた入れよう、つって入れてて、ね、で、それを横で見てる本田が大爆笑して、またですか?とか言うから、いや、こういうのは続けることが大事なんだよ、つって、また入れたんです。で、本番のステージでまた川田浩二がステージ上がってる最中にね、もう一個ブルボンあるかなと思って探したんだけどなくて、でふっと見たらそのお茶のね、日本茶のスティックタイプの、ね、細長い袋に入ってて1杯分ずつ入ってるちっちゃな、スティックタイプの、粉状の日本茶がありましてね、それが5つ6つちょうどすっぽり入るんですね、綺麗にそのハープのケースにまあそんな感じでね、なんかこう川田浩二をいじりたくなってしまうんですねうーん、大変楽しい楽屋でございましたよでもね、本当に川田浩二の歌は素晴らしい、特になんていうんですか、ちょっとハスキーボイスでね、張った声とかがとっても僕は、好きで、ボーカリストはまた一緒にやりたいなと思うボーカリストの一人ですね、川田浩二、また一緒にやらせていただきますんで、ぜひ皆さん川田浩二をよろしくお願いします、ということで、りんともさんからねリクエストをいただいて、ます、とても好きな曲なのですが、なかなかライブで聴けないので、ということで、今日の1曲目聴いてください。フェイス・トゥ・エースでシスター・ルースター。都心にもですね、4年ぶりに大雪が降りまして2日経ちましたけども、まだね、あちこちに雪がたくさん、残っておりますね。日陰になっているところとかね、あまり日の当たらないところの雪はなかなか溶けないんでね、でもまあ交通の混乱とかもないみたいですんで一安心なんですけども、でもね、4年前の大雪が2月の中旬でしたからね、まだまだ関東地方これからもどか雪が降る恐れがあるんではないかと、南岸低気圧ってやつですね、あれが来るとね、大雪が降る恐れがあるんで、またえらいことになんなければいいなと思っておりますが、さあ、お便りの方をね、引き続き紹介していこうと思います。こんばんは、 兵庫県在住のウホゴリラと申します。突然で申し訳ないんですが、エースさんの大学時代のお話が聞いてみたいです。授業中のこととか、お昼ご飯何食べてたとか、印象的だった教授の話とか、卒業論文のこととか、第二言語は何だったかとか、何でもいいので教えてほしいです。お願いしますというね。そんなお便りが来てますけどもね。もうね、何年前のことになることやら。僕は早稲田大学というところへね、行ってまして。でね、本当に勉強できなかったですね。もうプロのミュージシャンになりたいっていうね、決意を持って、いましたんで、音楽サークルに入って、もうほとんど毎日部室に、たむろしてましたね。で、先輩捕まえちゃ一緒になんかギター弾いていろいろ教えてもらったりとかね。そもそも僕は勉強そんなできなかった方なんでね。というのも大学入試を経験してないんですよ。僕がたまたま通ってた中学が、たまたまっていうか、まあそこを親が選んで行かせてくれたんですけどもね、東京のね、公立の中学です。千代田区にある千代田区立の中学だったんですけども、まあ千代田区立のその5つ中学がありまして、みんなね、とっても進学率が高いと。で、非常に公立だし、いいんじゃないかということで、そこに通ったんですけど、まあやっぱりすごいですよ。頭のいい生徒がいっぱい集まってきてて、それで全校を挙げてですね、その高校受験に向けてなんかこう頑張るわけですね。だからまあ僕もつられて、周りの雰囲気につられて、まあちょっと勉強しまして、でやっぱりすごかったですよ。僕が行ったのはその早稲田大学の付属の早稲田大学高等学院っていうところなんですけども、そこにね、うちの中学から30人以上は受かってんじゃないかな。で、その30、40受かった中で、さらにやれ慶応だとか国立だとかに受かってる人はそっちの方に行きますから、結局13、14人、早稲田大学高等学院の方に、うちの中学から入ってましたね。どのクラスにも中学の時の友達が、いましたけどもね。で、早稲田大学高等学院っていうのは、まあ成績が悪いと留年はしますけども、確実に大学に行けるわけですよ。エスカレーター式ってやつでね。で、まあ希望する学部を、まあ、提出させられるんです、3年になるとね。で、政治経済学部とかね、理工学部っていうのは、まあ早稲田の中でも非常にこう、なんていうんですか、頭のいい人たちが行くとこなんで、希望者が定員をオーバーすると成績順に下から切られると、違う学部にしろって、まあ、言われるんですけども、僕はまあ法学部をね、希望したんで何のことはない。ホームルームの時間に先生に紙配られて、行きたい学部を書いてくださいって言われて、うん、法学部って書いて提出して、それで手続き全部終了でございます。でね、法学部なぜ選んだかというと、まあ座席が近所のね、仲のいい友達たちと、どうするよって、法学部いいらしいぞ、卒論がないらしいぞ、あ、それいいなっていうことで。まあ僕は中学の時にね、法律クラブっての入ってまして、刑法とか憲法とかちょっと勉強したことがあるんでね、なんとなく雰囲気が好きだったんで。それだけなんですけども。で、まあ法学部行きましてですから、あれなんですよ、勉強、要するに受験勉強してないんで、ちゃんと早稲田を受験して入ってきた生徒たち、学生たちとはもうなんかレベルが違うんですね。もう全然みんなものすごい勉強して大学に入ってきた人たちなんで、僕たちは何の勉強もしてないんで、だからそのクラスがね、法学部にもクラスが十何クラス、ありまして、その中の2クラスだけ、その学院、通称学院って呼んでましたけども、早稲田大学高等学院から上がってきた生徒だけのクラスがありました。なんですかね、 14G っていうか、それあれがつくんですよ、学院の G が。で、なんでそうするかって言ったら、やっぱりその基本的な受験勉強してないんで、ついていけないと、学院の生徒は。それから高校時代から第二外国語を取ってるんで、これはシーンとか違うんですね、外から入ってきた人たちとは。僕はちなみにドイツ語を、取ってましたね。全然喋れないですけどもね。ダンケシェーンぐらいしか言えないですけども。グーテンタークとかね、 まあ、そういうことで学院から上がってきた生徒だけのクラスがあった、まあ、そんな感じでございますね。でね、さっきも言いましたけど、とにかく授業最低限は出ましたけども、まあ何も聞いちゃいねえし、あと友達に代編頼んだりとかしてね、で部室でギター弾いてるというそんな毎日でございまして、お昼になると先輩や同期の連中と、ね、大学の周りの美味しいとこ、今日はどこ行こうかとかね、いろいろ行って食べてましたね。なんか本当にのんびりした大学、これ本当は許されないですよね。本当に両親には申し訳ない。まあでも、目指すものがあって、そこで頑張れたんで今の自分があると。一生懸命自分にそうやって言い訳して言い聞かせてるんですけどもね、まあでも、まあ、結局留年して6年通ったんですけども、いい時代だったなと、その時に知り合ったやつらとは未だにね付き合いもありますし、フェイストゥースのライブ見に来てくだりとかね、一緒にバンドやってたやつらとかね、それからそのいた在籍してた音楽サークルのもう当時一緒にやってたね、同期のやつら、先輩後輩とが集まってなんかライブをやったりするんですよ、年に1回か2回で、僕も2回ぐらい参加することができてね、そうすると改めて、おお、なんか頑張ってんだな、じゃあ今度ライブ見に行ってやるよなんて言って先輩がね来だしてくれたりとか、まあそんな大学時代でございました。高校大学とセットになってたんでね、なんか、まあね、でも高校は男子校だったんで、なんか甘酸っぱい思い出とかゼロでございます。そんな大学時代でございました。はい、もう一つ行きましょう。さん、クラゲさん、パントさん、こんばんは。長野の浦島太郎です。いきなりですが曲のリクエストをしても良いでしょうか。インストゥルメンタルの曲サイレンスをお願いしたいのですが、先日某ホテル（軽井沢ではないですが）のロビーで、友人と待ち合わせしている間に時間があったので、ロビーにあった暖炉に当たって、あ、いいですね。音楽堂本舗の過去回をイヤホンで聞きながら友人が来るのを待ってました。暖炉の炎って落ち着きます。炎を見つめていつものようにニヤニヤを隠しながら聞いているときに、このサイレンスが流れてきました。目の前の暖炉の暖かい色、ゆらゆらする炎、時々薪がパチパチする様子と曲のギターの優しい音色、時々フレットの上を指が移動する音が聞こえて、ゆったりとした温かみのある気持ちの落ち着くこの曲が合う、鳥肌が立ちました。うまく表現できないのですが、視覚と聴覚が相まってとても心地よい。目を閉じて聞いていると、暖炉の横でエースさんが椅子に座ってギターつまびいている様子が目に浮かんでくるようで、なぜかうるっとして、暖炉の前で一人ソファーに座って頬杖をついて聞いていました。そしたらその様子を見ていたホテルのスタッフさんが、心配そうに私に話しかけてきました。何か悩み事とか心配事とかあるんですか、大丈夫ですかってしつこく聞いてくるので、ラジオ聞いてただけですと正直に答えると、あ、そうですかとほっとした様子で立ち去っていきましたが、私は旗から見たらそんなに心配になるような変な顔をしてたのかな。薄い峠音楽堂本舗に関しては聞く場所を選ばないといけないですね、反省ということなんですけどもね。残念ながら我が家には暖炉がないのですが、しんしんと雪が降る静かな夜に聞きたくなる私のお気に入りの曲になりました。もちろんお二人の歌声の入った曲も、激しい曲も大好きですってことなんですけどもね。追伸がありまして、某ホテルを出た後で友人から聞いた話ですが、どうやらそのホテル近くに自殺の名所があったらしくて、だからあのスタッフさん様子のおかしな私を見てしつこく声かけたんだわって、また違う意味で鳥肌が立ちましたってことなんですけどもね。それでは、浦島太郎さんのリクエストで今日の2曲目聞いてください。フェイストゥースでサイレンス。 はい、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。番組では皆さんからの、お便りをお待ちしております。宛先を今日もね言っておきましょう。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp。 お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、長野東郵便局支所箱68号、碓氷峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします。それでは碓氷峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。角を曲がったら港へと続く道覚えてるよ、あの日のままだね。ほおずき色の風が木漏れ日揺らしていた。明日はあの雲を追い越すよ。